17、市役所各課からのお知らせ。市役所代表電話 072-958-1111。 電話交換手が出ます。課名や内容などをお伝えください。制度お知らせ。6項目あります。1、令和6年度下水道事業受益者負担金の納付について。7月は下水道事業受益者負担金の納付月です。7月初旬に納付書を送付します。初年度に納めていただく方の納付方法は一括納付と分割納付があります。一括納付、初年度第1期の納期限7月31日までに全額を納付。分割納付、3年6期に分け、この納期限で納付。期別、納期限の順に説明します。令和6年度1期は、令和6年7月31日まで。令和6年度2期は、令和6年12月25日まで。令和7年度1期は、令和7年7月31日まで。令和7年度2期は、令和7年12月25日まで。令和8年度1期は、令和8年7月31日まで。令和8年度2期は、令和8年12月25日まで。分割納付2年目の方は、令和5年。3年目の方は、令和4年の7月に送付した納付書で、この納期限で納付してください。なお、納付書を紛失された方は、お手数ですが、次の連絡先までご連絡ください。取扱金融機関、納付書、裏面を参照。市役所、支所で、各納期限までに納付をお願いします。問い合わせ、下水道総務課。2、教えて消費生活 Q&A、 詐欺的な FX 取引に注意。質問、 SNS で知り合った人に誘われ投資グループに参加した。グループトークで実際に FX 取引で儲かったという話を聞き、グループのリーダーに勧められ海外 FX 取引の無料アプリを登録した。その後、取引を開始することになり、個人名義の口座に送金するよう指示されたが、信用できるだろうか。答え、通常の FX 取引で個人名義の口座に送金させることはありません。SNS やインターネット広告等をきっかけに、SNS 上の投資グループに誘われ、詐欺的な FX 取引を持ちかけられる手口が増加しています。投資グループは指示を伝え、次々とお金を振り込ませますが、最後には一切お金が引き出せなくなってしまうという詐欺的な手口です。取引の途中で出金をしようとしても、高額な証拠金や税金を要求され、出金できないどころか、さらにお金を振り込ませようとします。FX 業者や投資グループとの連絡は途絶えてしまうことが多く、解決は困難です。SNS 上の投資グループには注意し、無登録業者との取引は行わないでください。消費生活相談、月曜から金曜、10時から12時、13時から15時30分。まずは電話で問い合わせください。問い合わせ、消費生活センター、市役所本館2階。直通電話、072-947-3715。 3、菊苗、福助苗販売のお知らせ。時、7月22日月曜、13時30分から14時30分。なくなり次第終了。場所、陵南の森公民館ゲートボール場横。問い合わせ、大阪菊花会柴田。 携帯電話 090-1890-0955、 ノート緑推進課、直通電話 072-947-3707、 4. 回収された住宅に対する固定資産税の減額について、一定の要件を満たす住宅の回収を行った場合、申告により工事完了日の翌年度分の固定資産税が減額されます。工事完了日から3ヶ月以内に税務課への申告が必要です。耐震改修、昭和57年1月1日以前に建築された住宅、バリアフリー改修、高齢者、改修工事完了年の翌年1月1日における年齢が65歳以上の方、要介護認定または要支援認定を受けている方、障害のある方などが居住する新築された日から10年以上を経過した住宅、熱損失防止改修、平成26年4月1日以前に建築された住宅、これらは改修要件の一例です。詳しい内容や申告の必要書類などについてはお問い合わせください。問い合わせ、税務課固定資産税担当。丸5、国民健康保険の限度額適用認定証等の更新について、限度額適用・減額認定証の更新、現在交付されている限度額適用・標準負担額減額認定証・限度額適用認定証の有効期限は7月31日までとなっております。引き続き8月以降も必要な方は申請手続きが必要です。申請方法、窓口・郵送、市ウェブサイトから申請書をダウンロードし必要事項を記入、電子申請で手続きできます。オンライン資格確認が導入された医療機関等では、原則としてマイナ保険証または健康保険証のみを提示すれば、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請は不要となります。特定疾病療養受領証の更新、特定疾病療養受領証の更新手続きは不要です。7月下旬までに送付します。70歳以上、75歳未満の方は有効期限はありませんので、現在お持ちの特定疾病療養受領証をご利用ください。問い合わせ、保険年金課。丸6、後期高齢者医療制度に関するお知らせ。後期高齢者医療被保険者証が変わります。令和6年8月から後期高齢者医療被保険者証が薄緑色に変わります。新しい被保険者証は7月下旬までにお届けします。有効期限は令和7年7月31日までとなっております。新しい被保険者証薄緑色は届いた時からご使用いただけます。医療機関などの窓口での自己負担割合について、医療機関での自己負担割合は、一般の方は1割、一定以上の所得のある方は2割、現役並所得者は3割となります。基準収入額の適用について、現役並所得者窓口負担割合3割について、世帯の収入額が次の要件のいずれかに該当していることが確認できる場合は、職権により基準収入額を適用し、2割負担または1割負担の被保険者証を送付します。ただし、住所地特例対象者、令和6年1月2日以降に羽曳野市に転入された方、修正申告をされた方などは、職権により基準収入額を適用することができないため、被保険者の方が基準収入額適用申請をすることで、申請された月の翌月から2割負担または1割負担に変更になります。 該当する場合は令和6年7月31日までに申請してください。申請方法や申請に必要な書類については事前に市役所保険年金課までお問い合わせください。同一世帯に被保険者がお一人の場合は、被保険者本人の令和5年中の収入額が383万円未満のとき、同一世帯に被保険者が複数いる場合は、被保険者の令和5年中の収入の合計額が520万円未満のとき、同一世帯に被保険者がお一人で、かつ同一世帯に70歳以上、75歳未満の方がいる場合は、被保険者本人の令和5年中の収入額が383万円以上の場合で、被保険者本人及び70歳以上、75歳未満の方の令和5年中の収入の合計額が520万円未満のとき、令和6年12月2日から被保険者証が発行されなくなります。令和6年12月1日までに発行された被保険者証は、記載された有効期限まで使用することができます。なお、令和6年12月2日以降、転居等で被保険者証の内容が変わった場合は、古い被保険者証を使うことはできません。令和6年12月2日からは、基本的に健康保険証の利用登録が完了しているマイナンバーカードを利用する仕組み、マイナ保険証になります。令和6年12月2日からは、マイナ保険証の保有状況により、次の通り交付します。括弧1、マイナ保険証をお持ちの方、資格情報のお知らせ。マイナ保険証をお持ちの方が、新たに後期高齢者医療制度に加入した場合や、自己負担割合などが変更された場合は、資格情報のお知らせを交付します。オンライン資格確認等、システムを導入している医療機関等は、資格情報の変更が自動で連携されますので、マイナ保険証のみで受診することができます。オンライン資格確認等、システムを導入していない医療機関等では、この資格情報のお知らせをマイナ保険証と一緒に提示することで受診が可能となります。括弧2、マイナ保険証をお持ちでない方、資格確認書、マイナンバーカードを取得していない、または健康保険証利用登録を行っていないなどの方には、自己負担割合などの被保険者資格の情報が記載された資格確認書を交付します。また、マイナ保険証の紛失等をした場合については、申請いただくことで資格確認書が交付されます。資格確認書は医療機関の窓口等で提示することで、原則、これまでと同様に医療を受けることができます。後期高齢者医療限度額適用、標準負担額減額認定証、限度額適用認定証の更新について、限度額適用、標準負担額減額認定証、ここでは減額証は、医療機関等の窓口に提示すると、医療費、食事代の負担が軽減されます。対象者は、住民税非課税世帯、低所得2と1に属する被保険者です。限度額適用認定証、ここでは限度証は、医療機関等の窓口に提示すると、医療費の負担が軽減されます。対象者は、現役並み所得者区分2と1の被保険者です。現在交付されている減額証、限度証の有効期間は、令和6年7月31日までとなっており、引き続き8月1日からも、住民税非課税世帯、現役並み所得者区分2と1に属する被保険者には、新しい減額証、限度証を7月下旬に送付します。また、新たに対象となる方や、これまで交付を受けていなかった方で希望される場合は、市役所保険年金課までお問い合わせください。マイナ保険証を利用すれば、事前申請は不要になります。 後期高齢者医療保険料の決定について、7月中旬に保険料額決定通知書及び納入通知書をお届けします。問い合わせ、制度全般に関すること、大阪府後期高齢者医療広域連合資格管理課、保険料・被保険者証などに関すること、電話 06-4790-2028、 給付課、給付事務・保険事業・健康審査等、医療費通知などに関すること、電話 06-4790-2031、 保険料の納付・その他各種届出に関すること、保険年金課後期高齢者医療担当、電話市役所内線 1741-1330。 令和6年度大阪府盲ろう者通訳介助者養成研修受講者募集、視覚と聴覚に重複して障害のある盲ろう者のコミュニケーションと移動を支援するために通訳・介助を行う盲ろう者通訳・介助者の養成研修を実施します。研修期間、9月17日火曜から令和7年3月7日金曜の期間で19日間開講予定。対象、盲ろう者福祉に熱意があり盲ろう者通訳・介助者として活動することを誓約する方、すべてのカリキュラムを指定された日時に受講できる方、定員60人、場所、大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター、最寄り駅、JR 環状線、大阪メトロ中央線、または鶴見緑地線、森の宮駅。費用、テキスト代は実費負担、受講料は無料。申し込み及び問い合わせ先、受講申し込み書を郵送、ファックス、メールのいずれかで、8月15日木曜筆着で、社会福祉法人大阪障害者自立支援協会盲ろう者等社会参加支援センターまでお送りください。電話 06-6748-0587、 ファックス 06-6748-0589、 メール youseikensyu@daisykyo.or.jp。 講座、羽曳野市民大学軽里 1-1-1 リック羽曳野、電話 072-950-5503、 ファックス 072-950-5650。 単位認定講座中期、講座09、知って楽しむ漢字の世界、9月1日から10月20日、全6回、いずれも日曜、10時30分から12時。講師、日本漢字能力検定協会、漢字教育サポーター、立命館大学、白川静香記念東洋文字文化研究所、漢字教育士、浅井淳氏。講座10、変体仮名入門、著名平安文学作品の冒頭を読む。9月1日から11月24日、全6回、いずれも日曜、14時30分から16時。講師、大阪教育大学特任教授、小野光康氏。 講座11、暮らしの中にロボットや AI が取り込まれている現在について学ぶ講座。9月4日から10月16日、全6回、いずれも水曜、10時30分から12時。講座12、花の女王バラの魅力。9月11日から10月23日、全6回、いずれも水曜、14時30分から16時。講師、羽曳野バラ園ローズガーデンショーオーナー、公益財団法人日本バラ会上級指導員、坪井由美氏ほか。講座13、宮沢賢治、ヒューマニズムとサイエンス。9月13日から10月18日、全6回、いずれも金曜、14時30分から16時。講師、京都薬科大学、名誉教授、桜井博夢氏。講座14、近畿日本鉄道の歴史と沿線、文化を知る。9月7日から10月19日、全6回、いずれも土曜、10時30分から12時。講師、近畿日本鉄道株式会社執行役員、神林博和氏、ほか。講座15、歎異抄に学ぶ。9月14日から11月2日、全6回、いずれも土曜、14時30分から16時。講師、大阪大谷大学教授、ぬきなゆずる氏。場所、いずれも陸羽曳野の3階視聴覚室。申し込み、来館、電話、ネットのいずれか。7月6日土曜から8月20日火曜。定員、各60人、先着順。費用、講座09、010、011、013、014、015、いずれも3000円。講座12、4500円。対象、どなたでも。公開講座1、蚕が作る繭の話。繭を使ったもの作り。時、7月13日土曜、14時30分から16時。講師、暨陽大学人間環境デザイン学科教授、村田博子氏。定員30人。費用、1500円。材料費含む。2、体の音を聞いてみよう。時、7月20日土曜、14時30分から15時30分。講師、暨陽大学健康科学部看護医療学科准教授、須藤聖子氏。定員60人。費用500円。3、タイルをアップサイクル、カッティングボード作り体験。時、8月3日土曜、10時30分から12時。講師、バキバキ、宇野飛鳥氏。定員20人。費用1800円。材料費含む。場所、いずれも陸羽曳野の3階視聴覚室。支払い、銀行振込、来館のいずれか。